ひがたゾーンへ。ご案内は私、諏訪山義雄でございます。毎回スペシャルゲストをお迎えして、血液型を切り口に芸能界の話題、社会での出来事などをお話ししていけたらと思っております。今回はスペシャルゲストに賀門哲先生をお招きしております。
血液型というより原発
それ前も一緒だじゃん
前地震やった
あ、今回もよろしくお願いします。
まあまあ
ちっちゃい声でいろいろ言うのやめてください。原発ね、
ええ、
大変ですね、
はい、未だに、
ね、えもう復興モードに黒い影を落としてるじゃないですか、
ね、え
困ったもんですよね。え我々ももう百聞は一見にしかず、
はい、
と言いますかね、枯渇にいらずんば孤児を得ずということで行ってきましたね、
ええ、
福井の美浜原発の方にね、
はい、
ええ、あのダラダラジオのよちくんも行きたいよから、
ええ、
3人でね、
そうですね、
行きました。
レンタカー借りて、
レンタカー借りてね、
楽しかったですね、あの道中
道中楽しかったです。ほんでね、不思議なのがね、あれ先生が運転してるでしょ、
ええ、
ほらなんでガソリン減らないんですか。
ああ全然減らんかった
でしょと思うでしょ、帰りほんで渋滞してさ、うん、先生疲れ果てて余地に変わったやんか。
変わりましたね。
ほな結構減ったで、全然ちゃうもんやっぱり。
あ、そうですか。
はい、
あれなんやろ、やっぱ渋滞っすか。でも渋滞系やってたん僕ですよね。
そうそうそうそうそう。先生なんかおかしなことしてるんちゃいますガソリンにおしっこ混ぜたり
でもいいじゃないですか、減らないから
減らないからいいですけどね、さすがやなと思って。まあ超ソフトタッチですからね
先生の手
は、ね、はい、ぼーっとしますけど、
はい
まあ運転しない僕が横から
ね。でもヨッチがねだいぶ寝てましたよね。僕ほんまにあのがっつり変わろうと思ってたんですよ、
はいはいはい、
もう行き帰りで、
はいはいはい、
帰り眠たくなってたからね、うち、
はあ、まあそれはいいですよ、
はい、
で行ってきましたけど、行ってまあ結構やっぱ人来てましたね。
来てました。
すごいいいとこにあるね。
そうなんですよ、
はい、でねあれね、あれ行ってなんかいろいろ分かったけど、すごいいっぱい施設があるね、
うん、
原子力センターとかね、あんなにもまた行きたいですね、
うん、
でねやっぱりこう文殊があるあのずっと先の方行って敦賀原発
はい、
うわやっぱりすごいまたいいとこやねんって。
あ、そうなんですか。
景色が、
うん、
景色はいい
みたい。奥ですよね。
奥奥奥やけど、まあ行けんことないと思うんですよね、あれ、ずっと行ったら。でまあ PR 館が美浜にあるからね、PR 館行って、まあ、行ってあんなん見たら原発好きになりますよね。
そうですね、
はあ、
洗脳っていうんですかね
まあでもほんまにこうして事故ったからですけど、事故ってなかったら安全なままでね、
うん、
一旦事故ったら今まで反対派の人らが言ってたことが割と証明されたというか。
そうですね、
まあまあ放射能がどれだけ危ないかは別にしても結構手つけられへんような状態にやっぱり、
はい、
なってしまいましたね。
中でも結構過去があったですね。あの
そうそうそうそう、あの原子炉の模型とかあれ、あんなんごっつい金かかってるで、あれ。
あの自動的に
あの制御棒が落ちてくる動画ね、動画ちゃうわ 模型ね。
模型、
うん、動画俺らが撮ったんやリアルやったもんね、すごい。
そうですね、
あの奥やで、奥、あれだけで多分。
あ、そうっすか。
そらそうやろ、あんなステンレスであんだけ作って、
あ、
配管とか結構細かいや
ん、うん、
うん、でかいし。
でかかったっすね。
あれは
あ、でかかったわ、
うん、でもやっぱりあれ止まります、原子炉が止まります止まりますって、
うん、
だからあれ止まるとこまでは今回の事故も同じやねん、
はいはい、
けどその後の崩壊熱とか、
ええ、
で崩壊熱をほっといたら再臨界するとか、
はあ、
そういう話は一切なかったでしょ。
そうですね、
止まります止まりますって、止まるんは止まる、
うん、それやってほしいですね。それじゃあのウィーンをウィーンをみたいなで赤い
やばいやばいやばいみたいな、
赤いランプがバーンバーンバーン
ついてやばい感じ、
やばい感じ。
ああ、まあでも、ああ、やっぱりでもこういう風にして、まあ、嘘じゃないにせよ、
ええ、
あのリスクに関しての説明はまあないねんなっていう、
そうですね、
感じはありました ね、 ね、はあ、
あとなんであれ全然関係ないゲームあったんでしょうね。
車のゲームでしょ、
はい、
先生ずっとやってたじゃないですか。
やってましたけど
結構上手でした、ね、全然、まあ、
まあ、お子さんとか来た時かな。
でもだから要するに予算がついて、
あ、
金は使わなあかんみたいな、まあ、かなり凝った建物やし。
そうですね、
丸い。
でもあのゲームは全然関係ないですよね。それやったら原発のゲームみたいなのないんですか。
原発のゲームはあったやん、一応。
ありましたっけ。
うん、中性子をその飛ばして、
はあ、
あのこう壁、アルミの壁とかって、
はあ、はあ、
ピッと防御するあのブロック崩しみたいなゲーム。まあ、金はすごいかかってるというかね、
うん、
ただやし。
そうですね。
ああ、ほんでまたこう橋、橋の向こうに原発が見えねんな。
ええ、
あれはなかなか感動的やね。
そうですね。あんましね、うん、見とったら怒られ
る。怒られるな。そこどけってな、うん、警備員。ああ、
無視でしたけどね。
まあな。今はもう強気やから。お前何言うと。隠蔽か、隠蔽か、みたいな。はい。ほんでね、原発といえばね、僕ね、実はね、ちょっと特ダネっぽいの掴んでるんですよ。
はい。
もちろん確証はないですし、
はい。
実際嘘かほんまかは突き止めれてないんですけど、
ええ。
けど、知り合いがね、
はい、
原発で働いてたやつがいて。
ああ、そうなんですか。
うん、たまたまね。
はい。
まあ、原発の仕事というか、原発に関わる仕事というか、出入り業者というか、
はい、
ずっと常時原発におったわけじゃないんだけど、原発に行って仕事をするなんか作業があったらしい。で、結構出入りしててんけど、20年前ぐらいに、
はい、
玄海原発、
うん、
だから九州やね、
はい、
の原発の中で、殺人事件があってんで、らしいわ。
お、殺人事件、
うん、それはくちゅっともみ消してますって言ってた。
へえ、
うん、確かに玄海原発のウィキペディアとか見てもその載ってないもん。
うん、
うん、まあ、玄海原発であったのか、玄海原発に行った時にそいつがその話を聞いたのか、
うん、
はっきりしないんですけど、
殺人事件、
うん、あったらしいわ。まあでもさ、それは例えばさ、建築現場でさ、
うん、
おっさん同士が喧嘩して、
はい、
死んだ、
うん、
っていうのと何ら変わらへんわけやんか。
ええー、
原発の中で喧嘩して死のうが、
うん、
けどさ、原発の中っちゅうだけで、
ええー、
すごいタブー感が漂ってくるやろ、
うん、
タブー オーラみたいなのが出てくるねんな、そうですね、これがな、うん、なんかこうやっぱり聖域というか、聖域にまたしてしまってるというかね、
うん、
それが問題やな、
はい、
そんな気はしましたね。まあ、あのちょっとこの殺人事件の件に関しては引き続きちょっと聞き込みは続けてますんで、
はい、
あのひょっとしたら新たな事実が分かるかもしれないです。はい、ほんでね、まあ原発一回あの近くのね、やっぱり見に行ったらいいですよね。
はい、
結構
そうですね、
うん、まあ、あのこれからひょっとしたらなくなっていくかもしれないですし、
うん、
日本国内ではね。で、あの美浜の原発はかっこよかったよね、まだね、
はい、
丸でね、あのスリーマイル島みたいなこう湾曲はしないけど、
うん、
まだこ う、ね、円柱形というか、
そう、うん、
あの福島原発みたいなあの四角いダサい形じゃなかったよ ね、
ですね、
まだこう原発なりのオーラがな、うん、あったね、島の向こうにこう
ありましたね。
ああ、やっぱりこう車でバーッと行っててパッと見えた時、おおと思ったもんね、
うん、
あれかって思ったより小さいかった、もっと巨大ななんかかと思ったけど、
ああ、
まあでも近くの行ったらむっちゃでかいやろな、橋の向こうやったから、あれ
だいぶありますよね。
ああ、まあまあ良かったですね、
うん、
また行きたいですけど、
ね、行きたいですね。だから、うん、道中のあの、
うん、
なんか食べようって言って、
うん、
唐揚げキントン、
うん、
もう
行けなかった、ね、
行ったけど閉まっちゃったね。キントンみたいな唐揚げなんでしょうね多分。
ああ、はいはいはい、
でかいかもしれないですね、もしかしたら。
ほんで福井に行ったのにはね、まあ、もちろん原発見に行ったのもあるし、
うん、
あの私はね、あの福井県から石川県にかけてね、
はい、
にあの首都機能移転、
はい、
しようと思ってるんです、私の構想の中では。
ああ、
ええ、
首都をあの辺に、
首都機能を移転するなら北陸かなって、
ほう、
ええ、いう構想があったんですよ。
はい、
ほんでまあ鯖江あたりにね、
ええ、
国会議事堂を置いて、
はい、
いいんじゃないかなと思ってね。まあそれの下見も、
あ、下見も兼ねてたんですね。
兼ねてたんです。ええ、
なんであの辺なんですか。
要するにまああの、もう時代は西向きじゃないかなと思って、
あ、
まあまあ中国とか、
うん、
あのそっちを向いて港があってもいいんじゃないかな、
うん、
とかね。でもちろん首都機能移転で中部地方とか、
はい、
関西とか、
うん、
もういいんですけど、
うん、
やっぱりもうそこそこ商業圏が発達してるとこはね、
はい、
もういいと思うんですよ、
うん、
新たな都市を育てるというかね。
なるほど
ね、うん、まあもうそれは100年の計画だと思うんですけど、
はい、
あのな、まあそういう意味も込めてね、
うん、
福井県とか面白いんじゃないかなと、
へえ、
思ったんです、思ってたんです、ずっと、
うん、
ほんで鯖江がいいなと思って、鯖江といえば文蔵さんでしょ、
はい、
ほんでちょっとアセスメントも兼ねてね、
はい、
どうですか国会議事堂鯖江にって、
はい、
言ったら、いやいや言ってたね。もうそんな変なおじさんがうろうろするのは嫌ですって。
今の穏やかな、
はいはい、まあ、それはまた改めてね、粘り強く 住民の方を説得していかなあかんなとは思ってるんですけど。
ああ、早速反対の声が出てるんですね。
出てるんです、反対運動。
反対運動
まあね、金沢となるともうね結構な大都市ですから、
ね、
ちょっと手前で福井県、
うん、
いいなと思ってたんですよ、
うん、
そしたらもうこのあれでしょ、原発の問題が出て、で福井県のあの西の方って言ったらやっぱりもう原子力のふるさとって言われてるぐらいの方、
はい、
やっぱり原発銀座ですからね、まあこの福島県の原発事故が私の首都構想にもちょっと暗い影をね、
うん、
落としましたああちょっとね、だから関西と東京と三角形で結べるしね、うん、でまあもちろん名古屋も近いですし、でまあそれ無理やと思うけど僕の構想の中ではね、
はい、
東京からアルプスを貫いて、
はい、
リニアモーターか、
はい、
もう大国家事業の大トンネル、
あ、トンネルね、
はい、を通して、
うん、
福井県までリニアモーターか、
うん、
ちょっと無理やと思いますけどじゃあ何にしてもまあ飛行機ね、
うん、
あの小型機か、
うん、
まあ、頻繁に飛ぶとか、まあそういうので経済も活性化するし、
うん、
東京の土地を売ってね、したら、まあ、金は移転費用っていうのは十分に出ると思うんですよね、
うん、
うん、まあね、家康以来、
はい、
続いてますから、
うん、
まあ、こんなに長く首都があるのもあんまりないんじゃないですか、日本の歴史上一箇所に。
そうですね、はい、
たまにやっぱりちょっと移転、
うん、今この時期かもしれないですね、
はい、だからこれで多分 4,500 年続いてるのかな、
うん、
うん、まあそろそろ考えてもいいんじゃないか、
うん、
でやっぱり太平洋側はちょっとプレートがありますからね、
はい、
今後地震の活動期に入っていった時に怖いですよね、
今も余震がね、続いてますし、
もちろん福井県にも福井の地震っていうのはあったんですけど、まあ、直下型っていうのはね、
はい、
どこにいても起こる可能性がある、沖縄以外はね、
うん、
あるということですよね、日本中ね。ですから逃れられないですけど、まあ、まだ日本海側の方が構造的にはシンプルですからね、プレートの、うん、まあ、福井県首都候補にね、いいと思ってます。で、まあ、原発のリスクを大きく取るなら、
うん、
事前の策として岡山県ですね、
うん、
うん、岡山だったら原発からは遠い、
はい、
で南海地震が起こっても多分津波はの被害はそうでもない、
うん、
はい、でしょう。だまあ今岡山案か福井案かでちょっと悩んでます、
はい、悩んでます、
はい、まあそろそろ決めなあかんなとは思ってるんです
どっちがにせなあかんですね。
うん、もしくは山形とかね、
うん、
東北の日本海側もいいかなと思うんですけど、まあそうですね、うん、まあ、なんせ日本海側もしくは瀬戸内海で、だから 岡山と、高松と松山と広島をこう四角で囲んでね、
はい、
あのこう首都海域構想とかね、
うん、
あの要するに藤原の住友ですよ、
は
あ、ええ、だからまあ言うたらあれ何やった、あれ将門、
はい、
将門が東の国で暴れてね、
うん、
まあ、その後あの関東に首都が行ったわけですけど、
うん、
今度はあの藤原の住友のね、
うん、
その瀬戸内海首都圏構想、みたいな、を受け継ぐ形で、
あ、こっちに
も、こっちにあの瀬戸内海っていうのも、まあまあまあ悪くはないかなと思うんですけど、
うん、
ちょっとな西に偏るかなと、
うん、
地理的にね、
はい、
やっぱり経済圏として移転させて面白いのは福井県ですよね、
はあ、
まあ、そういう意味でも原発が邪魔ですよね。まあちょっと考えないかん
です
ね。
そうですね。
まあでも今回でも東京がちょっと弱っただけで、なんかやっぱり困ること多いから、
はい、
やっぱりね、多極的に都市を配置すると。
うんうん、
いうのはいいと思うんですよね本当はね、だってワシントン DC とニューヨークかって結構遠いわけでしょ。
ああ実際は、
実際はね、まあだからそういう形でもいいじゃないですか、
うん、
まああの福井県の方ぜひよろしくお願いします。日本を支えてください。
もう
嫌だと思いますけど助けてください。
日本を
日本をね、まあで原発の T シャツをね、
はい、
なんとか遅ればせながら、
うん、
あの柄はできましたね、
ええ、
やっとあと印刷に出して、
はい、
近々販売しますね、
うん、
で先生がイラスト描いてくれて、
はい
はい、でそれを配置して、
はい、
作ってます。でまああの賛成反対というよりも自己メモリアル T シャツというかね、
はい、
あのもちろん反対色がどうしても時節柄濃いですけど、まあ、あの柄もあの原発推進という感じの柄ではないですけど、
うん、
あの単純に反対というよりは、
うん、
まあまああのこの原発事故を俺たちなりにこう保存しておきたいなっていうね、
はい、
そういう感覚ですか。
そうです ね,
ね、まあ、記念 T シャツって言ったらちょっとあのふざけてるように思えるかもしれないですけど、
うん、
まあ、俺たちなりにこの事象を考えてみた結果こういう形になったという柄ですので、
うん、
かっこいいですよね結構ね、多分
そうですね、ええ、迫力ある T シャツですけどね、
ええ、迫力満点、
うん、
まあ時期が時期なら全くもってあのただのファッションちょっと、
そうですね、うん、
ちょっと気持ち悪い柄の T シャツっていうだけの、
うんうん、
まあ普通にいけるますよね。
そうですね。
時節柄ちょっとあの政治的な色を帯びてしまったという、
うん、
ことですけど、まあ、柄はあのホームページの方で ちょっと置いときたいと思います、
はい、
できたらまた僕ら来てね、
ええ、
あのモデルとして登場したいと思います、
うん、
で一応予定では1800円、
はい、
で T シャツ自体はアンビルっていうね、
はい、
あのかっこいい T シャツですよね、うん、ちょっと長い今っぽくない T シャツですけど
そう
ですね、ジローンと長いね昔のアメリカの T シャツですよね、うん、今の感じじゃないですけど、であの儲けが出たら全額チャリティーに回します、
はい、
当面赤字ですね。でも
そうですね、
ちゃんとあのその金額もホームページでちゃんと見れるように、はい、あの透明度透明情報公開、
はい、
ちゃんとしてしますんで、一切我々の懐にはお金は入りません、
はい、
ほんでね、
ええ、
メールが来てます、
はい、
まずねこれもちょっと読み逃したんですけど、
えええ
っと、カリスマさんという男性の方ですね。
はい。
まあ、いろいろ書いていただいたんですが、
うん、
奥さんとね、離婚されたということで。
はい、
で、カリスマさん自身は大型です。
うん。
で、読みますね。私の AB 元妻の件ですが、
はい、
離婚したのは西暦2000年のこと、ミレニアム離婚でございました。
うん、
元妻の方は共に再婚しております、
うん、
彼女はとりあえず男は基本的に自分の体だけを狙っているものだとしっかり警戒するたちであり、私以前の男性遍歴について話を聞くと、交際中の彼氏との間がモヤモヤしていた時つい間違いを犯したことが一度だけあるということでした、
うん、
人柄私への態度を見てもまあ浮気をしそうな感じには見えなかったです。しかし元妻は若い頃より娘の無断開泊を全く気にも留めないお母さん B 型、
うん、
彼女の父親とは早くに離婚に育てられたせいか、また私より12歳年下で若くまだもっと遊びたかったせいもあるのか、私との同棲中もなんだかよくわけのわからん男の知人数名と一緒に飲みに行きたいというので心よく行かせると連絡もなく朝帰り、
うん、
入籍後も職場の飲み会とかで連絡もなく朝帰り、こういうことが食中でした。またいろいろな事情があって水商売でアルバイトをしてた時にはお客さんからもらったアクセサリーなどのプレゼントを私の目から隠すぐらいはいいですが、
うん、
携帯電話は絶対持ちたくないという彼女、男の人からで番号を聞かれたりかかってきたりが面倒だから持たない客から彼女専用の携帯電話を貸してもらってカバンの中に隠し持っているなどということも何回かありました、
うん、
もちろん客の男とデートしたなんていうのも私が把握しているのもありましたし、当然私の知らぬところで何度もあったでしょう、
うん、
水商売だから仕方のない面ももちろんあるでしょうし、彼女の気晴らしにもなったとは思います。夫婦仲が気まずくなってくるとさすがに私も彼女の動きを漠然と疑うようにはなりました、
うん、
いよいよ離婚を決意し彼女に離婚したいという意思を伝え承諾を得た私は離婚届を出す前でしたが速攻で別の女性 A 型とホテル直行いたしました。言うなればフライングで浮気しました。離婚前に最後に彼女に会った時に、今思えば愚かなことですが私は自分が浮気をしたことを告げて気も身もしていたのだろうと尋ねましたが、彼女は固く否定しました、
うん、
最近先生方の AB 型の女性は必ず浮気をするという説を聞きまして、自分の元妻は本当に浮気をしてきたのかどうかは定かではないが、やはり浮気症だったのは間違いない いいのではないかと考えている次第です、
う
まあ、あと点々点と、でところで私は大型いて座ですが相性の良いのはどんな女性でしょうか、教えていただければ幸いです、まあこれね、まあ俺らに言わしたらもう確実ですよね。
そうですね
何を言うとるんだという、言ってますよと、まあでもね、あの何回も聞いて、いや浮気してないって、いう AB 型の元奥さんっていうのは素晴らしい方だと思いますね。
そうですね、
でもこれちょっと濃すぎるような内
容、ちょっとし、あのなかなか厳しい
ですね。厳しいですね、まあ、でも血液型的には興味深い内容かな、
なんか AB 型の女性にやられたこと思い出しましたね、僕今
思い出した
何か知ら
ん、あのでも先生がやられたんとよう似てるよね、なんか。
そうですね、なんか一緒じゃないけど、なんか株
雰囲気は多分、
ね、
はい、まあ、あのカリスマさんの奥さんが離婚してたかどうかっていうのはまあ別にしてね、離婚じゃ浮気してたかどうかっていうのは別にしてね、でもあのシチュエーションはかなり似てるよね。
そうですね、
うん、
なんか思い出して嫌な気持ちになりましたね今
すいません先生でもあのメールいただいたんで。
そうですね、
あのその後もね何通かメールいただいて、
まあでももう10年前の話ですか。
そうですそうです、ミレニアムですからね、はい、はい、であのツイッターの方でもね頻繁にあの、交流してますよ。
これはなかなかのダメージやったんじゃないですかね
あ
今こうさらっとカリスマさんも書いて
あ
るけど、当時は
うん、まあでもあのその浮気をしたっていうことではないですから、
そうですね、だからそうですね、あのしっかり浮気したっていうところが分からないですよね、
分からないです。
いいですねそれは、まだ
それはいいです、そうです、
してない、してないんですもん今の時点では。
でもそうですよ、
うん、
でもされてないからNTR に慣れてない。
ああ NTR なんだ
あの浮気、自分の女が浮気してるとこを想像してやるオナニーの快感は知らないです。
ああなるほどね、
あのもやもやもやもやっていうね
ルルルルルルあれは一度経験しと
くといいですね。そうそうそう、あれはなろうと思ってなれる感覚じゃないですからね、あのしびれるような感覚。
そうですね、
でまあカリスマさんこれはあれもう、ね、長いからちょっともうプリントアウトします。あ、大型いて座ということなんで、
はい、
相性のいい相手っていうことで、アドバイスとしてはやはり B 型、獅子座、双子座、あたりがベストマッチではないかと。あと獅子座 A、
獅子座 A、
そうですね、あといて座 B っていうのもいいと思いますね多分、まあそのあたり、まだ B 型をとお付き合いされたことないということなんで。
ああそうなんですか、
なんかもったいない
、
ほんでまた牧野さんからメール来てます、もうあの説明はしません、常連さんですよね、牧野です、かっこ A 型魚座かっことじ、半七以外に出会った男性と全然うまくいきません、半七は私におしっこをかけてきます
いきなりですね
それがおまじないって言ってました、
ほう
そのせいかなって思いますが、そうなんですか、だからおしっこかけられて、他の男とうまい
あ
くいかないようにされてるっていう、
あそういうおまじないなんですね、あおまじないをされてるかな
おまじないあるかい
なんか犬
マーキング、
マーキング的な。
いや、
でもマーキングはおまじないじゃないですかね。
そうそうそうそう。職場 B 型の大静男性とうまくいかないかなと思っていたんですが、昨日彼女ができたと写メを見せられました。それと親の友人の紹介で出会った A 型左利きサソリ座男性にはラブはねえなと言われました。不調です。どうしてもこの人好き でも相手はそう思ってないよって感じた時、相手の嫌がることというか自分の気持ちの安定を最優先にしてしまって、その結果相手が嫌がることをしてしまいます。答えづらい質問、今楽しいのとかを言ってしまいます。今日もやってしまい後悔です。 A 型ですから落ち込むと言っても一時的で、明日にはまた同じことをやってしまいます、というメールが来たんですね。でまたそれからまた来てるんですよ、メールが。これちょっとお返事できてないんですが、
あ、牧野さん、
牧野さんがまだ来てます。相変わらずの毎日です。昨日も飲み会で楽しくて楽しくて、そしてまたやってしまったと後から振り返ります。世の中的には何の問題もないんだと自分を励ましました。昨日は男は O 型 A 型 AB 型が一人ずつと、女は O 型2人 A 型私でした。以前に割り込んできた同僚 O 型はまた別の昨日の飲み会に来た AB に行ってるみたいです。とても分かりやすいです。そしてその AB は O 型が俺には一番合うと言ってました。なんかすごくやきもちを攻撃的に狙った相手にぶつけてる感じの求愛行動が私には幼稚な感じがして、よくやれるなって思ってしまいます。でもいいのかな、うん、何かこういった恋の駆け引きっぽいのを見ていると半裸が楽でいいなと思ったりもします。嫌われちゃったとかって心配になることもないし、ただ私より先に死んじゃうのかなと思っていますだいたい男が先死にますからね、ところでゲスに定義はありますか、世の中にはたくさんの男性がいますね。どうしたらいいんでしょう、決意型とか星座を判断基準に人と接していると自分は別に何も求めていない気がしてきます人間模様を観察しているだけでお腹いっぱいです。好きな人いません。どうしても会いたい人いません。おしゃべりしてくれる人が欲しい おばんかなあのね、まあいろいろ問題すごいあると思うんですよね、
はいはい、
星座と血液型のことを考えすぎですよね。
そうですね、
まあ、血液型のことね、特にね、もちろんそれは真理やと思うんですよね、我々が、まあ、
そうですね、
人生の奥義というか、うん、と思うからこそ我々も研究してるんですけども、
はい、
同時に、
うん、
まあ悪い冗談と思ってくれないと、こういう好きな人がいないとか、
うん、
どうしても会いたい人がいないとか、こういうことになってしまいますから。
そうですね、
入り込むと同時に客観的な視点が欲しいところです、
うん、そうですね、
牧野さん、ちょっと心配してしまいますんで、
そうですね、
ほどほどにね楽しむというか、
そうそう、そんなこと、まあ、しっかり考えたらそんなことはないですよ。好きな人も、会いたい人もいるはずやと思うんですけどね。
いるはずですけどね、うん、
まあ最初にね、やっぱり、
まあ、でもこのゲスに定義はありますかって言ってるけど、う
ん、
おまじないやって言っておしっこかけるやつは多分ゲスですよね
もゲスの何者でもないですね そういう感じですよね、ゲスの定義って。そういうことするやつの感じじゃないですか。
そうよな、ほんで半七が相当年上やろ、年上のやつがさ、
はい、
若い女の子にさ、
うん、
その おまじないっておしっこかけるって、
うん、
全然
ゲスやろうです、
ね、ナイスゲスやんな。
ナイスゲス
それはナイスゲスやと思いますね。だからいいんじゃないですか、そのでも半七の、
うん、
いいですよね。
そうですね、
おしっこかけてきて、おしっこかけられてもええなと思える相手なんでしょ。
なんかね、
あんまり嫌な感じ、めちゃくちゃ楽しそうじゃないですかね。
どういう感じでかね、
まあ、分かんないですけど、
うん、
風
呂場とかかな。
そりゃそうやろ、ビニール袋におしっこを入れて持ってきてかけてくるとかそんなんじゃないでしょ、さすがに。
あ、そこまでゲスじゃない。そこはゲスじゃないもんね、そこまでいったら。
そこまでいったらもう捕まりますよ。だからまああんまり考えすぎない。
そうですね、
気をつけてください、
はい、
心配してますから。でいろいろあるんですけど、芸能界やっぱりまあ地震の話がね中心なんで、なかなか出てきませんね、話が。
はい、
まあほんでもこの前プロ野球でハンカチ王子、
はい、
いろいろ調べて諸説あるんですけど、一応大型なんじゃないかと、
うん、
一勝しましたね。
ああ
初登板で、まあまあさすが、プロで一生できるだけでもすごいんじゃないですか。
そうですね、いきなり通用するって、
すごいですね、まあ、今年ねみんなを励ます存在になるんじゃないですか。
ああ、
期待してますよ。
うん、
ほんで、まあ、打って変わってというか、
はい、
爽やかなハンカチ王子から、
はい、
打って変わって、先生のヒーロー、司忍親分が、
はいはい、
あの刑務所から出てきましたね。
出てきましたね。
はい、先生大好きなんですよね。
大好きっすよ。あのはい、親分になる前から好きでした、
ね、好きでしたよね先生。
うん、あのそのなんか
ヤクザの本、
ヤクザの本、
ああ
ムック本、
はい、
本の中でも、
はいはい、ヤクザがいっぱい載ってるムック本ね、
全国の親分が載ってる、
はいはいはい、
それをバーって買って、
は
あ、もう十何年前ですよ、
はい、
あの本買って、はい、一人一人見てたんですよ、
はい、
でバーン見た時にね、
はい、
もうあのレイバンみたいなサングラスかけて、
はい、
で坊主で、
はい、
で名前がもうその司忍って2文字やったんで、
はいはいはいはい、
もうそっからファンになりましたね。
あ、はいはい、で親分になったえって爆笑してましたもんね先生、嬉しさの前に。あのねでちょっと形成型分かんなかったんですけど、
はい、
あのツイッター通じてねあの、垂れ込み情報がありまして、B 型じゃないかと、いうお話でしたね。いろいろ聞きたいんですけどね。
そうですね、何やったかな、
はい、
その好きな漫画があったんですよ僕、
はい、
その「最強の男竜」っていう漫画の作者もなんとか忍やったと思うんですよ。でその時にちょうど確か読んでたんですよそれ。でそことまあちょっとリンクして司忍もこう何て言うのかな、ガッと絡む、つながったでしょうね、
はいはい、
でやっと出てきてくれてね、家も近いしな。
そうですよ、 まあね、いろいろ僕もねちょっと取材かけたんですけど、今はちょっと連絡取りにくいねんってみんな言ってました。
あ、え、あ、そうなんですか。
はい、そのヤクザ関係、
あ、ヤクザ関係やっぱピリピリしてるんですね。
ピリピリでやっぱ大変みたい、一応。
あ、
うん、もう直接のパイプが、まあ、一応ないということで、
あ、
まあ、間接的に当然ね、取材をしていくことですからね。まあ何度かこれは引き続きちょっと、
はい、
ヤクザ情報は追っていきたいと思ってます、うん、それでね、私もねついに、
はい、
これね僕ピューリッツァー賞を取れるんちゃうかな。
ピューリッツァー賞、
はい、すごい大スクープ、
大スクープですか、
はい、取ってきました。
ええ、
ツイッター通じてね、
はい、
熊切あさみさんにね、
ええ、
決議型を直接取材しました。
ほう、
はい、2009年、
はい、
伝説の第1回決議型大賞、
ええ、うん、
受賞された、
選ばれましたもんね、
はい、というのは熊切あさみさんはオフィシャルは A なんですよ、
うん、
でも事務所が変わって新しくできたブログには B って書いてあるんですよ、
うん、
ね、でこれが物議を醸して、
ええ、
どっちなんやどっちなんやっていうことで、
うん、
まあ結果的に血液型大賞を取ることになったんですけど、ね、
事務所も変われば
っていう、ええええ、でね、熊切あさみさんね、どうもね夜になったらね、
うん、
酔っ払いツイッタータイムが入るんですよ、
はあ、
どうも。でだいぶねガードが緩くなる時間帯があって、
うん、そこ狙ったわけですね。
そこ狙って血液型大賞を受賞されたのをご存知ですか、うん、
あなた、
あなたって聞いたら、
はい、
知りませんでした、
はい、
知りませんでしたと言われるから嬉しいって直接コメントもらいました。だから千葉教育長賞っていうのを一回もらっただけらしいんです、賞っていうの
は今までで、
今までで、で、だから嬉しいってほんでそこここやと思って、今ねちょっと熊切さんのファンの間でね、A 説 B 説でね、
うん、
ちょっとみんな混乱してると、
はい、
ほんでほんまのとこどうなんか教えてくれって、
はい、
グッと突っ込んだらね、あさみは A 型ですって帰って、
はあ、すごいっすね、はい、
帰ってきました。ピュッ、 A 型です。長年の
そうですね、
論争についに決着、
すごいな、
私が
直接、
直接
大賞を取ったことも伝え、
伝え、まあはっきり言って授賞式ですよ、だから、
ああ
授賞式を済まして本間の決意方も聞いた、
素晴らしいですね、
はい、
本人から聞いたら間違いないですね、まあ、
そうです、
まあ、
間違いない、一応もうこれはオフィシャルということです、
うん、
ええ、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ほんでね、ツイッターといえば、
ええ、
ツイッター通してね、
はい、
多分荒引き団とかにも出てはると思うんですけど、
ええ、
トココさん
いう、はいはい、
コメディエンヌの方ね、
はい、
大型ですけどね、
はい、
とすごいね、あれをするには、ブラウンワイドガールズを歌って踊りはるね、一人で、
ほう、
韓国語で、多分韓国語得意みたい。
ああそうなんですね、うんう
ん、で歌って踊りはんね、
うん、
それもむちゃむちゃおもろいねほんであれ最高ですねみたいな、でちょっとブラウンワイドガールズについて話し合いました。
ああそうです
ね、ちょっとだけね、直接味料の芸名の由来が調味料なのおかしすぎる話を話し合いました。 よかったですね、応援してます
めっちゃ面白いですもんね。
めっちゃ面白い、
僕も
西田ひかるのモノマネ、
西田ひかるのモノマネだけ見たんですけどね、わかるけどなっていう感じなんですよね。わかるけどなんかちょっと全然ちゃう、いやでもちょっとわかるなっていう、あの微妙なラインのモノマネ、それをもうフルテンションでやってくれるところがすごいですね。
あれなんかだから、あの椿鬼奴と藤井隆の番組出てきてもさ、
うん、
かなりふざけた感じやんか。
そうですねほんまに、あの、いやだからあの放送事故みたいな、ね、
であれだから藤井隆も、
はい、
やし椿鬼奴もおとぼけキャラの面もあるやんか、ほんでまたおとぼけが一人加わるから、
うん、
もうむちゃくちゃやんな、
むちゃくちゃっすね
面白いですね。まあ、あの血液型的な何か動きがあったら、
うん、
2011年は血液型候補ですよね。
そうですね、ああ、
まあブレイクしそうやし、
うんうん、
ほんで、まあ芸能界そんなとこですかね。
ちょっとね、少ないですからね。
少ないですかね。でね、私もね、ちょっとね、
はい、
ちょっと花粉症になったんですよね。
あ、そうですか。
そうなんですよ。でね、ただ、僕の場合、花粉症といっても、
うん、
花粉の季節、花粉がこう舞うでしょ。
ええ、
ほなね、ちょっとホモになるっていう
別の要素が加わってくるんです、
はい、加わってきます。
そんな人聞いたことないですね、
はあ、まだこの前までちょっとホモ熱がね、
ああ、
高まってたんですけど、雨が降って収まりました
ホモ男っていうのはどうですかね。
ホモ男、
ホモ男、
どういうこと。
あの狼男みたいな、満月見たらホモ
になるホモ男、
ホモ男これいけるんじゃないですか
ただ僕の場合は、
はい、
ホモって言ったって、
ええ、
だから先生みたいな男性が好きなわけじゃないんですよ。 割と綺麗なね、
ええ、
女装の人がええなっていう、
はいはい、
感じですから、
うん、
まあ、それを持って自分を大きく見せようとしてホモって言ってる面もあるんですよね、
うん
うん、でもすごいですよ、美少年出版社っていう、まあそういう要するに女装の美少年、女装美少年っていうビデオシリーズがあって、はい、
うん、
クオリティめっちゃ高いね。
あ、そうなんですか。
あ、
え、それ本、本、本、
いやいや、DVD、
DVD ですか。
うん、高いけどな、
はあ、
6000円ぐらいするから買われへんけど。
高いですね。
でも予告編みたいな、
はいはい、
は見れねえか、
うん、
すごいよな、うん、
女装ね、
女装、うん、女装の人のホームページ結構あるけど、最近はクオリティが高いね、うんうん、ほんでこうエロじゃない人も多いし、
はいはい、
で割ともうすごい行き届いたエロの人もおんね、
うん、
うん、だからもうええよなだから花粉の季節だったらそういうのを4つ 見てしまう。
ああ、
うん、今はもう全然見る気しないです。
ああもう、
うん、
花粉が、
花粉が収まったらね。だから去年も俺だこの季節やん。
ああそうっすか。
うん、で、あ、花粉症やって思って、
うん、
なんやと思って、ああ花粉症やなって、
こうなるんは、
はい、
原因は花粉症やなっていう、
はい
はいはい、なるほど、ね、
これがマイ花粉症
難しいですね、あの、
うん、
でも治るんですね、花粉症がなくなったら。
そうだから、この季節が過ぎたら、うん、特にあれですからね。でもね、
うん、
そのだから俺が花粉症になってる時期に、
うん、
まあ、K さんっていう A 型の方ですけど、あのごっつい一番嫌なヤンキーがそのまま大人になったような感じの僕の知り合いいるじゃないですか。あの、
はいはいはい、
風俗店やって
は
った、
はいはい、
ね、
はい、うわ、もう慣れましたけどね最初見た時はうわーって思いましたけどすっごいめっちゃ嫌
なタイプやんな、
なんとも言えんなっていう、なんか
でも仲いいですよ僕ね。でたまに諏訪山ちゃんって遊びに来るじゃないですか、はい、で今ちょうどお店を一軒畳んで、
ええ、
で次何しようかなって言うてはるから、
うん、
これですよって今はこれですよって、あの要するに男の子ブーム、
はい、
男の娘とか言って男の子ブームっていうか 2,3 年前ぐらいからじわじわ来てて、
はい、
まあ、今花開きつつあると思うんですけど、
ね、
今これですからって、またそのニューハーフとはちょっと違うんですよ、
うん、
あのホルモン打ったりとかそんなんじゃなしにみたいな、
うん、
をこうコンコンと説明して、
はい、
心のスイッチちょっと入れ替えたらいけるでしょ
う
みたいな言うて、ほんでその俺がしたためてあるそのウェブコンテンツをやな、
はいはい、
こんなんとかねってこんなんとかってバー見せてたら、
はい、
ああ諏訪山ちゃんいけるな
早っまあでもね
最初ちょっと俺もあれやったけど、なんかいけるよなって、
はあ、
うん、グッときて、今二人寄ったらその話しかせん、
やばい
やばいやばいやろ、
やばいやばいやろ、
ある意味ホモヤクザみたいな感じ、
一番怖いっすわ、ほんま見た目あんな感じでホモやったらごっつ怖いですね。
あの人はホモになることないと思うけど、
はい、ゾクしますね、
うん、でもそのいけるっていうのはその性的魅力は認めてるってこと。
ああ、やっぱその辺はねプロですからね。
プロやから、やっぱプロのシビアな、うん、まあね、神戸で有名なお店やってはった人ですからね。まあ、神戸で有名というより、まあ、関西では名店でしたからね、あの方がやってはった店はね。そうなんですよ、うん、ほんま来るたびに「すなよちゃん、ちょ、なんとかならへんの、働くやつ、働くやつさえおったらもう、ね、女も一発やで、すぐにでもできるわな」。
なるほどね、うん、そうそ
う、ね、2人でその話をきついやろ俺とその K さんが、
はい、あの失礼ですけどなかなかのレベルの高さですけどね
でウェブでそのホモホモかニューハーフというかホモというかのあれをが見ながら、
はいはい、
ああでもないこうでもないって、いやでもその人もさ、やっぱ言うにはやっぱ俺がやんのに普通のことやってもしゃあないからなって、
ああ、
うん、やっぱそういう気持ちあるね、やっぱこう世間を、
うん、ちょっと
驚かしたりというか、うん、やっぱアホなアホやなあいつはって言われるんやろうなって、
うん、
そんでも俺は儲けるでっていう感覚や、ね、持ってはる、うん、やっぱり 魂を持ってはるからね、
うんうん、
まあまあね、なんかのね、そら今バーッとアンテナ張って情報収集、もうプロなりの情報収集されてますから、
あ
ポッとなんかなんか掴んだらやりますよ。
あ、すごいですね、
うん、スタッフさえね、
うん、
あのつてで揃えたらほんまにやりますからね、
うん、
楽しみですわ、はい、まあ、そういう花粉症の、
うん、季節がやってきてたんですね
その時にそういうビジネスマンと俺は会ってしまったというね
でちょっとビジネスの話
をしてた、ね、ビジネスの話をしましたね、熱く